今日はヨハネの手紙のお話に戻りまして、4章の1節から6節をお読みして、お話をさせていただきたいと思いますが、1節ほど前の3章の24節から4章の6節までを読ませていただきます。新共同訳で読みますが、神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出ているからです。イエス・キリストが 肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊は、すべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいるものよりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。以上です。でヨハネの手紙というのは、もっぱら愛について、教えて、おります。これまでも お話ししてまいりましたように、互いに愛し合うということが神の願いであり、また私たちが互いに愛し合うときに、そこに神との交わりも生まれるんだ。人との関わりはそのまま神との関わりにつながってくるものであるというようなことをお話ししたと思いますが、この3章の24節のところに突然霊という言葉が出てまいります。これまでヨハネの手紙の中にはこの霊の話は出ておりませんでした。で、これはちょっと余談といいますか予備知識でありますけれども、24節の霊という漢字には、上下に、これは引用符というんでしょうか、鍵括弧とは違う、これ英文の括弧ですけれどもがついておりますね。ちょんちょんというのがついておりますけれども、これはですね、言語で、つまり新約聖書の場合ギリシャ語ですけれども、この霊という言葉の前に定冠詞、英語のザがついております場合には、このちょんちょんという、クォーテーションマークというんですか、なんていうのか分かりませんけれども、がついております。逆に4章の1節を見ますと、どの霊も信じるのではなくというこの霊には何もついておりませんが、こちらの方は定冠詞がついていない霊という言葉の場合はこのような表記になっております。で、座がついている霊とついていない霊にどこが違うかということはまた後でお話しいたしますけれども、突然霊の話が出てきたので、ちょっとなんか面食らうという感じがしますが、で霊とか霊魂とか魂とかですね、そういうことについては皆さんもいろいろ予備知識がおありと思いますけれども、これはもう世界中どこに行きましてもですね、霊といいますか、この要するに目に見えない、そして、この生物とは違う何がしかの存在みたいなものがあるんじゃないかということは信じられておりますし、信じられてきました。 ですから霊が存在しないということはおそらく言い切れないだと思うんですね。もちろん霊というものは証明したりされなかったりという類のものではないわけです。知覚できないものですからね。見たり聞いたり味わったり触れたりすることができないものが霊ですから、だから人間の感覚を超えたところにあるわけですよね。だけれども世界中どこに行きましても、いろんな形で、特にやっぱり宗教との結びつきが強いですし、あるいは哲学とか、民間伝承とかですね、いろんなところに霊ということが登場してくるわけですけれども、特に日本は霊大好きの国ですね。霊好きと言ってもいいです。この21世紀科学の全盛の時代にあっても相変わらずゴールデンタイムで心霊写真なんかの番組を流しているぐらい、外国の人は見たら不思議だと思うでしょうね。この世界一の科学の国で心霊写真をみんなが見て喜んでいると。で、日本人はとにかく昔からですね、霊が好きですし、霊を大切にしてきたというか、いろんなことで霊が登場してきているわけです。特に神道と霊の結びつきというのが強いわけです。これはこれまでもお話ししたように、神道では人間は死んだら祖霊というですね、先祖の霊になって、そしてその霊がどこかにふわふわと漂って、で、やがて神様になったり化けて出たりするというようなことを考えられている。でそれだけじゃなくて、例えば今心霊写真の話じゃないんですけども、なんかお化けみたいなね、ああいうものも好きですね。学校の怪談っていう映画があるんです。皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、ああいうなんか、子ども向けのお化け映画みたいなものがシリーズ化されて出ておりますね。でお化けっていうのはその霊とは違うんですけれども、ただでも似たようなものと捉えられてますね。で霊感が強いなんていう人いるでしょ。私は霊感が強いって、霊感が強いってどうなのかなと思ったら UFO をよく見るって言うんですね。霊感と UFO とどう関係があるのかな。 UFO ってのは未確認飛行物体で宇宙から来てるもんだのに、だそれぐらいね、この目に見えないものに対して、ね、無警戒なんですよ。定義もはっきりしていないし、もう大まかにくくってしまって、でそれに対しては無批判に捉えるんですね。無批判ですよ。だから心霊写真なんか一緒ああやってテレビで流しても、みんななんかすごい、なんかこの辺に手が出てるとか火が出てるとかね、あのものは光のいたずらでいくらでも出てくるもんですね。皆さんの小学校中学校の卒業アルバム隅から隅まで見てくださいよ。結構ありますよ、結構あります。いくらでもあんなものは出てくるんですけども、そんなこと言っても先生あれは 3枚ぐらいで本当なのあるんですよなんて思ってる人いるでしょ。僕がもしその本当に悪霊だったらですね、あんなことはやらないですね。バカバカしいでしょ大体。霊を、僕が悪霊ならですね、告訴しますね。我々の尊厳を踏みにじるようなことに使わないでくれと。もう少し気高い存在だと。そんな写真の中に手出したり火出したりベロ出したりするようなそんな暇じゃないと、言いたくなるでしょうね。だけどね、ああいうの好きなんですよね本当に。これだけ科学の時代にありながらも大好きで、そして無批判であると、これが問題ですね。でそもそも霊というものは人間の存在に切っても切り離せないものでありますし、そしてこれを正しく理解するということは人間として 正しく生きていくために絶対不可欠なことだと思うんですよ。だけどもこれに対して正確な情報があったり、あるいはその正しい情報があったりするわけではない。これはやはりこの霊というものを正しく定義することができるのはですね、これ科学でもないし、そしてもちろん経験でもないんですね。やはりこれは宗教に頼らざるを得ない、あるいはさらに言えばこの神からの啓示に頼らざるを得ないんですね。人間の経験でもって霊について話をするから、あれやこれやいろんなその霊の話が出てくるわけですよ。お化けの話とかね。で、まあ、今日はやや、なんか導入的な話になると思うんですけども、少なくとも聖書は霊についてどう言っているか、ね、信じる信じないは別として、聖書はこの霊について3つの種類を挙げていますね。大まかに言えばね、第一はこれは人間の霊です。それぞれここにいらっしゃる方々、人間の中に、個人の中に存在している霊で、この霊は人間を生かしているもの、人間を人間たらしめているもの、もともとは神から賜ったもので、この霊というものは人間の肉体が滅んだ後、この人間が死んだ後も存在すると、大まかに言ってそこまでですね。これが第一ステージ。それ2番目は悪霊という、これも聖書は、まあ、旧約聖書呼ぶ記から あるいはサウル王様に入った霊とかですね、いろんな形で登場しております。もちろん新約聖書を見ますと、イエス様の時代には悪霊の働きが非常に活発で、多くの人は悪霊に捕らえられていて、そしてこれを追い出したとかっていう話も出てまいりますね。でこの悪霊と聖書が言っているものは、聖書の中にサタンといいますか悪魔というのが出てくるんですけれども、これは神に対して、あるいは神に直接働くことは何ももちろんないんですけれども、この人間を惑わして神から引き離そうとするものがサタンである。でこのサタンから送られてきてというか、サタンの働きとして人間に働くのが、これが悪霊ですね。悪霊はとにかくさまざまな形で人間を神から引き離そうとする。これが悪霊の使命であります。だから、僕から言わせると、お化けになって出てくるっていうのは悪霊の使命ではないですね。むしろあんなことをすると人間が怖がってですね、神様は信じる気になっちゃいけません。ああこんな変な霊が出てくるのは嫌だから神様を信じようなんて人間が思っちゃいけないので、多分あんなことはしませんね。むしろですね、悪霊は何をするかというと、やれよ、大丈夫だよ、さあ悪霊の働き、だいぶ心配いらない、大丈夫大丈夫、それぐらいね、大丈夫だよ、悪魔のささやきですね、耳元でね、君の考え間違ってないよ、行け、そんな人の祝福なんか聞く、今聞く時じゃないよ、神なんてね、そんなものいないんだよ、君が神だよ、この世界は君のためにあるんだよ、そう言ってボソッとこうささやく、これは悪霊の働きです。24時間我々さらされてるんですね。でそうやって少しずつ少しずつ人間の気持ちや考え方を神様から話して、人類が最初の人類アダムとエヴァもこの神にから背いてしまったのも、この悪霊の働きですね、サタンの働き、大丈夫だよ食べろよ、食べちゃいけない、そんな神様はそんなケチじゃないんだよ、 リンゴ1個食ったぐらいでどういうことなんや、ね、また種植えてから出るんじゃない、大丈夫だよ、まあ、そんなこと言ってないですけど、そうやってごまかして誘惑していくんですね、惑わしていく、これが悪霊の働き。でもとにかく何とかしてこの悪霊というやつは人間を神から離そうとするんですね。だから例えばこの国は今経済至上主義でね、お金が全てでしょ、物が全て、ね、もう稼げ稼げって言って、これが悪霊の働きですよね。稼げ稼げ、ね、もっと稼げ、もっと働け、もっと蓄えろ、もっといいもの買え、もっとあれやれ。今日はなんか悪霊の化身みたいですけど、私ね、簡単ですよ、本当に簡単、うん、そう言ってるでしょ、皆さんの耳元でね、通帳を見るときにニヤッと笑わせてね、ほら増えた増えたでね、ほらもう一息だと、ね、あとこれだけもうちょっと増えたらもっといい暮らしできるよ、もっといい家に住めるよ、もっといい車乗れるよ、あれできるこれできるよ、そうやって人間の気持ちを神から話して、金が人、金で幸せが買えるように思わせる、ね、物で人間の生活は豊かになると思わせる、ね、物で絶対人間の生活は豊かにならないんですよ。人間の生活を豊かにするものはね、時間ですよ、ね、人と共に過ごす時間、これこそ人間の生活を豊かにするもの。悪魔はそんなこと言わないです。時間を削って金を、それは悪霊の働きで、悪霊はいろんな形で世界中の人々に働いて人間を一人でも神様から引き離そうとして囁いて、そしてもう一つの霊は、これは神からの霊、聖霊と言われる、あるいはさっき言ったこの定冠詞のついている霊、クオーテーションマークでくくられているものはそうですけれども、でその聖霊について聖書はもちろん多くのことを教えておりますけれども、一つだけ非常に分かりやすいところをお読みしたいと思いますが、これはヨハネによる福音書の方ですね。今日はヨハネの手紙を読んでおりますが、ヨハネの福音書の方の14章15節19節まで、まあ、20節まででしょうか。14章の15節から19節、新共同訳は新約の197ページですが、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方に分かる。でこれはイエス・キリストが十字架にかけられる前にお話になったことでありますけれども、16節にあるように、私は父にお願いしよう、父なる神にお願いしよう。そうすると父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊であると書いてあるんですね。真理の霊だと。でこの方とあるように、これは霊ではあるけれども、その人間のような人格を持つ方である、まあ、そういう意味でこのキリスト教では父なる神、子なる神、聖霊なる神とですね、この神を、神には3つの威嚇ペルソナというものがあって、その3つの神が一体となって働くので、まあ、三位一体というんですけども、三位一体ということはもちろん聖書にありませんけれども、 まあ、分かりやすく言うと、この真理の霊というのは、ちょうどイエスがわずかな数年の間ですね、まあ、30数年ですけれども、この地を歩まれて、家族や弟子たちと共におられたように、この聖霊は私たちのところに使わされてきて、イエスが弟子たちにしたと同じように私たちにしてくださる。イエスが語られたように、まあ、これ他のところを読むと、イエスの語ったことを思い出させるとか、またイエスが共におられたように、この霊も私たちと共におられると。でこれは、まあ、そういう意味では、まあ、イエスの霊でもあるとも言えるし、神の霊と言えるとも言えるわけですけれども、イエス・キリストを信じる者にはこの神の霊、真理の霊が使わされてくると。そして私たちの霊と共にあって、私たちをこのイエス・キリストと共にいるかのようにですね、まあ、思わせるというか、まあ、まさにそのようにしてくださるというのがこの約束であります。で今日読みましたこのヨハネの手紙の中に、この、まあ、神から使わされてくるこの聖霊の働きというものの中には、いろいろあることが聖書に書いてあるんですけれども、まあ、そのうちの一つの働きとして、この聖霊が私たちに働いてくるこの偽りの霊、悪霊から守られるということが書いてあるんですね。で私たちがこの、まあ、霊の働きというのは目に見えないし、手に触れることはできないことですから、防ぐことは非常に難しいんですね。昨日の夜中の2時ごろ、私は悪霊と戦ったという人はここにいないでしょう、ね、あの金縛りにあったとかね、金縛りにあったっていうのは、あれ、あの霊の働きっていうんですね。世界でも珍しいそうですけどね、あれを霊の働きとするというのはね、完全にあの医学的な現象ですからね、あの脳だけ、目が覚めて肉体が寝ている状態ですね。あれはあのなんか、おばあちゃん、死んだおばあちゃんにのしかかられたとかなんとか、言うでしょ。あの、わけのわからないことは全部霊にしてしまうんですね。だからまあ UFO も霊なんですけども、あんなら別にあの霊の働き、それこそ悪霊は怒ってますね。俺は寝てる時にお前の上なんかのしかからないと、もっと効率のいいことをやると、でこの悪霊という、悪霊が私たちに働いているということは、まあ、この今日読みました4章の中に出てくるのはですね、あの偽預言者の霊であるとか、反キリストの霊であるとかっていう言い方をしてありますけれども、これは特に宗教的なことを表しております。異端と呼ばれる考え方であって、そればかりではなくて、これはあの、まあ、我々特にイエス・キリストを信じている者に対しても、この悪霊は働きかけようとしているわけなんですね。なんとかして我々をまた惑わして、そしてあの神から引き離そうとして、それに対して私たちに使わされてきたこの真理の霊、聖霊は我々を守ってくださるんですね。でこの方は私たちのうちにとどまっていると書いてあるんですね。とどまってください。それは大変不思議なことだと思うんですね。あの霊が私のうちにとどまっているなんてことは、あの、まあ、これも何度も言うように実感できる、できているようでこのできていないというか、あの満腹感っていうのはこのお腹が太ったっていうのは分かるんですけどね、あるいはあの感激をするとか、その心があの何か、喜んだり悲しんだりっていうのも何とか感じることはできますけれども、しかし霊がどうであるかっていうのは感じることは非常に難しい。だけれども不思議なことに、イエス・キリストを信じた時から私たちはこの私自身の中に神様が働いていらっしゃるんじゃないかということを感じることができますよね。実に不思議なことに、 それはこの神からの真理の霊、聖霊が私たちのうちに宿っておられるということの証拠なんですね。それはもう何気ない普段に感じることもあるし、あるいはものすごく困った状況に追い詰められたり、また一人で孤独だなと感じたり、何かそういう危機的な状況の中に、あ、いや私は今一人ではいないんじゃない、本当に神様が与えてくださっているんじゃないかということを感じることがある。で、実は我々が感じる感じないとはに関わらずですね、この真理の霊はイエス・キリストを信じる者と共にいてください、永遠におられると聖書に約束されているんですね。それは私たちの心がイエス・キリストの十字架によって清められたということがもちろんベースにありますね。それでも我々の心は罪深くて、とても住み心地のいいものとは思えませんけれども、しかしこの神の霊は私たちのうちに住んでください。そしていろいろな働きがあります。今日はもちろんそれを全てお話しするわけにできることはできませんけれども、私たちがこの間違った霊、偽りの霊によって神から引き離されることがないようにお守りくださる。なぜなら4節ですね、子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいるものよりも強いからです。悪霊がいくら強く、いくらこの強烈に働いたとしても、それは神の力と比べるならば全くこれは力のないものであります。私たちのうちにですね、この罪深い人間でありにもかかわらず神の霊が宿られるわけ、神の霊に打ち勝つことのできる霊などこの世に存在しません。ですから私たちはこのイエス・キリストを信じている者はですね、どんな霊も恐れる必要はないんですよ。どんな霊も恐れる必要はない。どんな悪霊も、どんな悪霊のささやきも私たちを打ち負かすことはできない。皆さんがもしかしたら何かその霊というものについてのですね、恐れというものを持っておられる方があるかもしれませんね。どうも私は胸騒ぎが、なんか悪い、まあ予感がするとか胸騒ぎがするとかっていうぐらいは構わないんですけれども、なんか自分の中に悪い霊が働いているような気がするとかですね、そういうふうにもし思っておられる方があるとすれば、それは間違いです。ありません。イエス・キリストを信じる者には神の霊が宿っていますから、どんな悪霊も皆さんに働きかけたり触れたり、またこれを神から引き離したりすることはできないんです。私たちは、じゃあ私たちのうちにどうして聖霊が宿っているということは分かるでしょう。わからないなと思ったら、やることは一つしかないんですね。それはイエス・キリストを公に言い表す、イエス・キリストを告白することなんです。別に誰が聞いてなくてもいいけれども、私が祈りの中でイエス・キリストを信じてイエス・キリストに対する告白をすることなんですね。そういうことができるのはこの私たちにおられる聖霊の働きによる以外ないんです。例えば皆さんが信仰を持たれる前にですね、いくらその、まあ、変な言い方です、いくら頑張ってもイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じますと言って告白するということは、まあ、物理的にただ口で棒読みすることはできるけれども、心から言うことはできないんですよね。これは聖霊によることなんです。あるいは我々がこの悪霊の働き、偽りの霊の働きに本当に苛まれているなと思ったら、まさに熱心にイエス・キリストを信じて、イエス・キリストの名を呼んでですね、キリストの助けを求める、また私のうちに確かに真理の霊がおられるということを確信させていただくという必要があります。そしてこの、まあ、聖書が書かれた、このヨハネの手紙が書かれたのはもう2000年前のことでありますけれども、おそらくこれからですね、ますますこの偽りの霊、悪霊の働きは強くなると思います。いろんなことで 人間を騙して惑わして神様から引き離そうとしている。そして残念なことですけれども、6節にあるように神に属する者、神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していない者は私たちに耳を傾けません。我々がいくら熱心に話しても、神様のことを話してもですね、聞き入れてくれない、耳を傾けてくれない、それは偽りの霊にの働きによるところです。だからパウロも、我々の戦いはこれは骨肉に対するものではない、いや霊の戦いなんだ、ね、そう言ってるんですね。だから私たちはさらに祈ってですね、神様に祈って、私が福音を語ろうとする人に働いているこの偽りの霊、悪霊がの働きを神様に弱めていただいて、そして真理の霊の力によってその人が神のもとに帰ることができるように祈って戦っていかざるを得ないんですね。これはもうなんか策を労したからといって何とかなるというものではありません。まさにこれは霊の戦いであります。しかし私たちは感謝のことに、この聖霊が私たちのうちに住んでおられるので、真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができる。我々のうちにこの神の真理の霊が住んでおられるというだけでも本当にこれ幸いなことですよ。本当に幸いなことです。多くの人はこの霊があるということすら知らない、またどうすれば神からの霊が自分のうちに宿ってくださるかということを知らないんです。だからいつも怯えている、あるいはいつも惑わされている。どう生きたらよいのか、何が正しいのか、真理の霊というぐらいですからね、何が正しいのかということをいつも見極めてくださる、見極めることができるのは、それは聖霊の働きです。私たちのうちにその霊を送ってくださって、私たちが間違った偽りの、また惑わす霊から守ってくださっているということを今日は覚えていただきたいと思うんですね。そして先ほどの話にちょっと戻りますけれども、このヨハネの福音書にあったように、この霊はイエス・キリストの霊、イエス・キリストが弟子たちと共におられたように、私たちも今聖霊によってイエス・キリストと共にいることができる。目には見えませんよ。だけどもこれは霊であるからこそ、全ての人が同じようにキリストをうちに持つことができているんですね。もしイエス様が肉体を持ったものであるならば、全ての人と共にいることはできない。当たり前のことですけど、ですからキリストは今霊となって、私たちイエス・キリストを信じる方々一人一人と共にいてください。皆さんの中にはイエス・キリストの霊がいてください。皆さんを見捨てることなく、いかなる時にもこれを励まして守ってくださるキリストの霊が永遠に共にあるということは、これはなんと幸せなことでしょう。これは神様からの本当に大きな恵みだと思いますね。私たちが決して孤児ではない、一人ぼっちではない、見捨てられることはない、また迷うことがないように、聖霊が皆さんの中にあることを感謝いたします。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は神が私たちに与えてくださった真理の霊について聖書の中から見ることができて感謝をいたします。私たちは霊についていろいろなことを聞かされたり、またこの国の人たちは霊のことが大好きで、霊については全く無防備で、そして残念なことに偽りの霊に惑わされております。神様、霊について正しく理解することなくして、どうして人間が正しく生きていくことができましょうか。 教は私たちのうちにイエス・キリストを信じる者に与えられる真理の霊があるということを知って感謝をいたします。この方は私たちを永遠にお見捨てになることはなく共にいてくださり、私たちのうちにとどまっていてくださることを感謝いたします。どうぞこの偽りの霊の本当にうごめいておりますこの社会の中で、私たちが道を誤ることなく正しく真理の道を歩み通すことができるために、この真理の霊に本当により頼んで、この霊によって歩むことができるように助けてください。パウロは御霊によって歩みなさいと言いました。私たちの本当に知らないところ、知覚することのできない部分でありますけれども、しかし私たちは知っております。我がうちに確かに神の霊のあることを知っております。しかしともすればこれをないがしろにして、悪魔のささやきに身を傾けてあなたの思いを悲しませることがありますけれども、どうぞ心を静めて御言葉の中に、祈りの中に、この真理の霊の言葉に身を傾けることができますように、またそれに従っていくことができますように助けてください。また多くの人たちが偽りの霊に惑わされて神の声に耳を傾けようといたしません。また私たちが福音を語るときに本当に大きなそこに壁を感じ、また強い力を感じております。神様、どうぞあなたの全能の力によって、この聖霊の働きによって人々を悪霊から解放して、そして誠の神様のもとに帰っていくことができますように助けてください。また私たちも祈りによって、また御言葉によって、この偽りの霊を人々から取り除き、神のもとに導いていくことができるように私たちを用いてください。与えられました御言葉を感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 And